さあここからのお時間は、番組冒頭にちょっと触りをお話しておりました、カランコロンカラン下駄の音、風情のある履物でございます。今日はですね、この FM 舞鶴のスタジオがあります同じ真内通りで、その西市民プラザという会館の中にこの FM 局があるんですけれども、その西市民プラザの真向かいで、お店をされています高級履物塩尻店の店主さんであります塩尻秀夫さんを招きしております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もう真向かいね、このスタジオのある建物真向かいでお店をされているんですけれども、塩尻店というのは創業何年なんでしょうか。
昭和元年初めの、今年が91年目のお店になります。
ということはあと9年でも100年になると。
そうですね、
すごい長いね。
そうですね、
歴史をお持ちなんですけれども、それで主には、あ、今何代目に なるんですか、塩尻さんで。
2代目です。
2代目。
はい、
はい、ということはお父様が、まあ、初代で。
そうです、
創業されて2代目を継いでいらっしゃるということなんですけれども、この高級履物と言いますと主にどんな履物を扱われているんですか。
普通切り下駄いうものと、そして切りでない下駄と2種類ありますけど、主に今切り下駄のところですね。非常にこれは軽いし柔らかいし非常に履きやすい切りの材料ですね、下駄の材料ですね。でこの切り下駄の材料の切りというのは、産地が南の方の切りですと成長が非常に早いので、柔らかくあまり強い材料でない、台湾とか九州とか、ところが逆に寒い地方、特に良いのが東北の福島県会津切、この会津切が非常に有名な高級素材ですね、切りとして下駄として。はい、
なるほど。そのゆっくり育つから緻密にできてるってことですよね、切りのその木の素材が。
そうです、ね、非常に年輪を刻んだ材料ですね。南の方ですと霧の年輪が非常に荒いですね。
じゃあもう多分、ま、履き心地も違うことだとは思うんですけれども、そうした、ま、下駄ですね、下駄を扱っている塩尻店なんですけれども、どうでしょう、やはり昔の方はね着物を着ていたりして下駄は当たり前の履物だったと思うんですが、現在ではどういった履き方をする方がいらっしゃいますかね。
着物とか浴衣はもちろんですけど、最近は普段のくつろいだ状態で履きますので、普段の服装、ジーパンに履いても良いし、普段の服装で落ち着いたのんびりした時間を作って、そういうので履きますね。
あとは料亭のその板前さんなんかが下駄を履いたりしてますよね。
そうですね、水仕事になりますと背の高い高下駄とか、そして厚刃とか刃のあるやつで、水がかかってもどうもないような背の高い高げた厚刃というのが、料理屋さん、あるいは旅館、そしてお寿司屋さん、そして中華料理のお店で履かれておりますね。
うん、厚刃っていうのはその刃が、まあ、厚いものというふうに思っていいんですかね。
そうです。で刃も厚刃という厚いものと、そして普通もう少し薄い、高げた 利休というのはもう少し薄い下駄ですね。
利休、
利休というのも、はい、高下駄の半分ぐらいの高さのやつを利休と言いますね。
どういう字ですかね、利休。
利益の利と、はい、久し、
おそれは利休、
あ
のお茶の利休さんとは関係、
そうですね、あると同じような、
それと関係はしてない、
関係してないですね
なるほど、もしかしたら利休さんが愛用されてたのかな、ね、なんてちょっと思ったりもしましたが、利休というのと、まあ、厚刃というので刃の厚みが違うということなんですけれども、だから実はザクッと下駄って言ったら同じようでいて、いろんな型があるということなので、他にどんな型とかスタイルのものがあるのか教えてください。
普通は日本刃の低い下駄の形が一般的であります。でこれを普通の下駄の日本の刃のある下駄と、他草履型、草履型はちょっと底が平べったくて、そしてかかとの部分も低いですね。これがいろいろ普段の畳とかいぐさを使った表もあれば、そしてその歌舞伎町とかそういう柄行きのある下駄の感じの良いちょっとおしゃれ的な形もありますし、また健康履きというて、そういう形のちょっと土踏まずを持ち上げたような健康履きいうのもあります。また他に面白い形として一本刃の下駄がありますね。これは非常に面白いですね。これは空手なんかをやっておられる方々がちょっと鍛錬のために履いたり、また外国の人がお土産として買って帰ったりいうことはありますね。
なかなかバランス取るの難しそうですけどね、履きこなせば健康には良さそうな一本
ですね。そうですね、健康にはいいですね。
ね、きっといいと思います。まあ全般的にその指、この親指と人差し指の間にこう挟むで掴むっていうこと自体も健康に良さそうだと思うんですけど。
そうですね、
鼻をね掴む、鼻を掴むっていう。
そうですね、やはりこれを比べるということになると、何と比べる、靴と比べると、靴は圧迫した足の指の状態を靴に入れて圧迫して、ほんで逆に今度下駄の方は軽い草履もそうですけど、指を広げられて、非常にこの点は足が蒸れないし健康にもよく、実に爽やかですね、健康にいいですね。
吐き出すとやめられないさがあると思うんですけど、実は私もさすがに車を運転するときは、まあ、危ないからやめなさいなんて親に言われたりしまして、それはしてないんですけれども、家で過ごしてるときにそのサンダル型の裏にねゴムが貼ってあるタイプで、で鼻をので、霧ではないと思うんですけれども、木の下駄を履いて過ごしてます。
はい、あ、いいですね、
はい、
裏にゴムのあるのはやはりどこかへ行かれた時の音がしないとかいうようなことであったり、そして、まあ、自分の体に受けるそのクッション的なソフト感が体に伝わってくる、そこにやはりスポンジがつけられておりますね。
そうですね、アスファルトが多いですから、やっぱり、昔と違いますしね、その点はやっぱりゴムが敷いてあるものの方が履き心地が良いなと感じます。はい、ではここまでの、時間前半戦ではね、下駄のその素材の話も出てまいりましたし、どんな形の下駄があるのかという話を伺ってまいりました。ここで一曲音楽を挟みまして、後半ではですね、まあ、下駄の有名な産地ですとか、まあ、この高級履物下駄を主に扱っている、塩尻店主の塩尻さんが特に下駄について大切なことがあるというのことなので、お話を伺ってまいりたいと思います。時刻は午後4時30分を回りました。 京都北部の情報資源を発掘発信してまいります。プレミアム京都、担当は歌う百姓ドリーム花見でございます。今日はこのマリンステーション FM 舞鶴のスタジオがある西市民プラザの真向かいで、履物店、履物のお店をされている塩尻秀夫さんをお招きして下駄についてのお話を伺っております。後半ではね、これからまた大事なことをお話しいただけるということでございます。よろしくお願いします。
はい、今こうして下駄についてお話をする機会を作っていただいたことは非常にありがたいと思っております。と言いますのも、今ちょうどまだまだ下駄が好きな方が大勢おられます。そのおられる方の多いのと逆に、今度下駄というものがだんだん珍しくなって、どこで売っているのだろうと思われているのということになると、改めて下駄というものを忘れられないように広くたくさんの方に知っていただきたく、今日のお話の機会の、作っていただいたことはありがたいと思っております。よろしくまたお願いします。
お願いします。私も下駄ファンの一人としてね、すごく楽しみにしてまいりました。まずはその下駄の有名な産地といいますと、どういったところがあるのか教えてください。
さっき高級切り下駄と話をしましたときに、下駄は切り下駄と切りでないのとあるわけですね。で、切り下駄と言いますと、産地は東北福島の福島県、
はい、
そして静岡県、ここらが切り下駄で有名な産地ですね。で、切りの材料でない木では九州の、大分県の飛騨、そして広島県の松永、ここらは下駄としても今度雑木、切りでない材質の雑木の産地としてありますね。
はい、すいません、雑木というと、
雑木というのは漢字で書きますと雑、
あ、はい、
雑の木、まあいわゆる
雑木、
はい、雑木、いわゆる切りでないのを総合して申しておりますね。
なるほど。じゃあ例えば栗の木であるとか樫の木とか、そういったものも使うんですかね。
柳の木だ、木だとか松の木とかいうのがありますね。
あ、なるほどなるほど、はい。まあ、本当に結構全国各地に、
そうですね、
下駄の産地というのがある、
まあ、全国の各地の中でもやはり木材の盛んな地域になるでしょうね。
そうですね、
今申し上げた地域がそうでしょうね。
はい、というわけで、はい、その塩尻店ではどこの産地のものを例えば取り扱っていらっしゃいますか。
私のところの下駄としての産地ですか。今申し上げた福島県のところの、切り下駄、そして静岡県の切り下駄、そして切りでない材質としては、大分県の飛騨地方、そして広島県の松永、福山市の松永、
有名な産地のものはじゃあ皆さん全部取り揃えてらっしゃる。
そうです、
ね、
そうです。
じゃあぜひ一度お店に、ね、来ていただいて、その有名な産地の本物を見ていただきたい。
そうですね、形としても材質としてもやっぱり一度見ていただいた方が良かったりして、まあ、ぜひご覧になってください。
そのいいものゆえにやっぱり長持ちもするんでしょうね、きっと。
そうですね、なかなか減りそうで減るものでもないし、長持ちしますね。
どうせ買うなら特に履物は自分に合ったもので、気に入ったものを長く、ね、使いたいもんですよね。
そうです。まあ、とにかく下駄というのは今 のどんどん進んでいく時代にちょっとその 仕事以外の時の履物として考えられた方がいいですね。やはり今あの靴の時代ですから、靴とかズックが履かれてるにおいて、休みの日とかちょっとくつろいだ時を作りたい時、その時にあののんびりと穏やかに過ごせる履物としては下駄を履かれる、これはもう最高の贅沢な時間作りだと思っております。
心のゆとりをもたらす履物っていう風にね、今のお話伺ってて感じたんですけれども、うん、履くシチュエーション、履く時間、そういったものを、まあ、ゆったりとした時間をそれぞれの方が、まあ、作り出していけたらなおよしということだと思うんですけれども、うん、実は今日京都新聞のある記事で、その多くの企業がね、人手不足で、
うん、
もう労働時間も増えていたり、労働のまあ内容もすごく一人が負担する内容も増えてストレスが溜まっていたりね、
なるほど、
もう人間関係もちょっとこうギスギスしたりっていう問題がちょっと起きつつあるって書いてあって、
はい、
今日のお話からするとね、お休みの日とかにはぜひ履物からでもリラックスしていただけたらいいんじゃないかななんてことを思いました。
そうですね、なんとなくあのせかせかしたこの時代やから、余計になんとなく仕事を離れた時間を贅沢な時間として、のんびりとした時間を作りたいですね。
そうですね、
その時の最高の履物がやっぱり下駄になりますね。
いいですね、
これはもう下駄そのものが日本古来の文化としての履物ですから、やはりちょっと風情もありますし、おしゃれにもなりますね。
そうですね、意外と洋服とのこのこう合わせ方によってはおしゃれに、
そうなんですよ、
ね、演出できるものですね。
もうジーパンにも合うような下駄もありますし、そして運転にできるような下駄もありますし、うん、
はい、じゃあ通勤時ももしかあのお疲れの方でしたら、ね、あの安全に運転できるタイプの、まあ、下駄を履いていただいたりもできるということですね。
特に今あの毎日毎日が暑い日が続く、ほんで素足で下駄、木の感触、木のぬくもり、これをあの履いていただけると非常にあの爽やかですね。健康にも良いし、
あの足がこう伸び伸びしてるからね、やっぱこう 足元からリラックスできるっていう意味では、こう足のリラックスに合わせてこう上の服なんかも実は変わっていく可能性もありますし、であともう一つその下駄の良さっていうのが、その先ほども申し上げたんですけど、鼻をしっかりこう指で掴むっていう、これが実はいいって伺ったことがあって、その保育園によってはね、そのわあの 畳作り、畳の何ですか、目、畳で作られたようなサンダルありますよね。
ありますね。
あれをね、普段から児童、幼児たちに、幼稚園児たちに履かしている、それが体の健康にもいいというんで、履かしてその教育している、そういう保育園や幼稚園が実は全国にもあると伺ってます。
それは確かにそういうあのお客さんもありますね。子供に履かして健康のためにとか、まあ、とにかく履くのは簡単でありますし、軽くて美しくて機能的で、靴にはない長所がたくさんあります。
はい、ありがとうございます。
最後に申し上げていいですか。
はい、大丈夫です。
いいですか、
はい、
あの一番大事なことが一つあります、
はい、
それはあの下駄というのがあの最初から台と鼻緒がすがってあるものではなく、下駄は下駄の問屋から仕入れ、鼻緒は鼻緒の問屋から仕入れ、これを好きな鼻緒で好きな台で、大事なことはお客様の足が22であったり23であったり25であったり26であったり、バラバラの中でお客さんのサイズをお聞きして、その通りに過げていく、
うん、
ほんで非常に履きやすく、 もう楽に楽にしてお客様にお渡しする。
すごい。
それができる店がすげる、あのところのすげる人がいる。私のお店、私がすげますで。
すごい。
ところがあのスーパーとか百貨店とか行かれますと、もう姿まま置いてある。これはもう痛いそのもので、本当に吐きにくいですね。やはりあって吐きやすいしてお渡しします。
すごい。あの実は私何回かお店覗かせていただいてるんですけど、確かに鼻緒がもうまだそのすげてない、つけてない状態で、鼻緒と下駄の板がこう別々に展示されてるんですよね。まだ完成してない状態で展示されていて、今のお話からするとある種のオーダーメイドみたいな、ね、その人にぴったりな下駄をその場で調節していただけるというんで、これは本当に、まあ、ある種一生自分にぴったりとくる靴を作っていただける、そういう経験ができるかもしれないんでね、もしこれを番組を聞いていて、ね、関心を持たれた方、ぜひぜひ塩尻、高級履物塩尻店、ね、ちょっと行ってみてください。商店街って面白いですもんね。
何気なく立ち寄っても、別に買うわけでもなく、お話をするだけで何かが発見できたり、あの楽しいと思います。
はい、というわけでぜひお気軽にですね、この西市民プラザの真向かいにある高級履物塩尻店、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。今日はお忙しい中ね、下駄のお話、興味深いお話を聞かせていただきました。塩尻秀夫さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。